朝シャンしたんですごい気分がいいんですよね。
朝シャンは気分いいですね。朝シャンって、ね、
うん、
朝シャンしてる時っていうか朝シャンできた時、
はいはい、
明日もやろっかなって思うぐらい気持ちいいじゃないですか。その
そうですね、
朝シャン自体の気持ちよさと、
うん、
朝シャンをしている自分への気持ちよさ、
うん、
あ、なんででしょうね。まあできないですよね。でもなかなか、
あ、できないですね。うん、
そう。
やっちゃうと、やっぱ気持ちいいんですけど。
気持ちいいですね。うん。シャンプー、うん。その、夏は特に、
うん。
シャワーいいなってなるから、
うんうん。
その、もっとなんか、トイレぐらい気軽にシャワーをね。
なるほど。
浴びる環境を作ろうと思って。
ああ、それはできたら、すごいですね。
そう。だから、その、T シャツを多めに買ったんですよ。
うん。
去年ぐらいに。
うん。
そしたらほら、もう、ちょっと汗かいたな、ぐらい。
うんうん。
ババッと脱いで、シャワーをバッと浴びて、こう、新しい T シャツを着たら、
うん。
さぞ気持ちよかろうと思って、
うんうん。
買ったんですよ、T シャツをちょっと多めに。
はい。
まあ、しないですね。
え？
やっぱり、裸になるってめんどくさいですね。
そうか。
うん。
確かに。
で、
めんどいですね。
ユニクロとかにも売ってますけど、
うん。
私、夏は、
うん。
基本捨ててこなん
です。はいはいはいはい。いいっすね、涼しげで。
そう。で、もう捨ててこを、もう、その、パンツ代わりにするんですよ。捨ててこの上から、なんか履いて、
あ、
どっか行ったり、仕事行ったりするんですね。
なるほど。
そうすると、
うん、
その、帰ってきたら、
うん、
こう、ズボン脱ぐだけで、
うん、
捨ててこスタイルに早変わりできるんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁ、あ、
うん。で、ズボンそのまま洗濯機に突っ込めるじゃないですか。
そうですね。
うん。だから、捨ててこも、私、8個ぐらいあります。
ちょっと量はありませんか？
量あるんですけど、
うん、
結構それぐらいあってちょうどぐらいです。
あ、まあ、下着って考えればそうっすね。
そうそうそう。そうなんです。でも、だから夏は私、パンツはないですね。ノーパンツ。ノーパンツであり、
うん、
でも私、かといって、じゃあ秋と冬パンツ履くんかって言ったら、
うん、
私基本ノーパンツなんで、その、
マジっすか？
ズボンダイレクターなんですよ。
はぁ。
ズボンダイレクターで、
うん、
なんで、パンツ履かないです
。すげえっすね。
あるんですけどね、パンツいっぱい。
ハリウッド女優アクターみたいですね。
だから、なんかその、正式な場というか、
うん、
ちょっとお堅い場には履いてきますけど、
はいはい。
ネクタイみたいなもんですね、なんか。
いいですね。ちょっとオリジナルを感じさせてくれて。
その、基本、その冬寒いじゃないですか。
うんうん。
その、なんていうんですかね、スウェット生地の何かをだいたい履くんですよ。
ええ。
もうこれパンツでいいじゃんってなったんですよね、ある日。
その発想はなかったですね。捨ててこ下着代わり。
うん。これは便利。非常になんか機能的ですね。
ちょっと下着としては長くないですか？
長いんで、それが本当に気になるところなんですけど。
うん。
でも上から履いちゃうんで。
うんうんうん。
うん。あんまり気にはならないですね。
ほー。
うん。その、やっぱパン一だと、
うん。
その、別に一人暮らしなんですけど、
うん。
これ、それでうろうろしてる自分。
うん。
これ、ちょっとなっていう、なんか、そこを許しちゃっていいのかなって。
ああ、
うん。
ちょっと理性を感じさせますね。
そうですね。やっぱ、文明人としての。
うん、うん、うん。
うん。21世紀を生きるものとしてっていう、やっぱり。
なるほどね。
矜持というか。
ちょっと、朝シャンに通ずるところありますね。
ああ、そうですね。やっぱその文明レベルを保ちたいっていうのがありますよね。
なんか、あらゆるヒントになりそうですね。
そうですね。やっぱり、その、誰も見てない時の行動って、いつか、なんか外に出る気がするじゃないですか。
うん、はいはいはいはい。
だからなんか油断できないんで。
すごくいいことだと思いますね。
あと、なんていうんですか、この、本当の、普通のパンツで、
うん、
パンツで、この、椅子に座った時の、
うん、
その、椅子に触れてる部分があるじゃないですか。
うんうんうん、
パンツの部分はいいですけど、
うん、
パンツじゃない地肌の部分が椅子に触れるじゃないですか。
はいはい。
夏そこ汗ばむじゃないですか。
はいはいはい。
すごく嫌なんですよ。
わかりますよ。すっげえわかりますよ。
捨ててこだとそれがないんです
。ああ、なるほどね。
そこ触れないんで。
あ、機能的だな。
機能的なんですよ。で、ユニクロとか、まあユニクロじゃなくてもいいですけど、その、
うん、
だいたい捨ててこって通気性の生地だから、
うんうんうん、
洗って、干せばだいたい1時間で乾くんです
。あ、はいはいはいはい。
だからなんか気軽に履き替えられるという。
へ
ぇー。だから、捨ててこ民ってどれぐらいいるのかなってすげえ気になりますよね。
あー、少なくとも僕は捨ててこ民じゃないですね。
まあ何ですか、家の外出てポストからなんか郵便物取るぐらいだったら捨ててこでギリいけるんで。
そうっすね。
パンツだとさすがに無理ですね。
あー、好きあらば行きますけどね僕。
好きあらば行けますけど。
うん。
もうでもそれ変質者の発想じゃないですか。
そうっすね。
あと、夜中のコンビニのどうでもいい店員の時も捨ててこぎりいけるんで。
ああ、確かに確かに。
だから、ちょっと、ね、うん、捨ててこはね、ちょっといいですね。
どんぐらいいるのかな、うん、あんまり見ないっすけどね。なんか、たまにおじさん
まあおじさん、でもおじさんいるかな、まあいる。
でもたまに若い人たまに見ますけど、コンビニとかでそれこそ。
あ、本当ですか。
あんまりなんか理性を感じないっすけど。
コンビニはさすがにちょっと、敷居高いというか、そこに逆に捨ててこを使っちゃうっていうのはちょっとまた文明レベルが下がってる気しますけど。
ああ、確かに確かに。なるほど。
でも、ユニクロでもう長いこと売ってるってことは、売れてるんだとは思うんですよ。
う
ん
う
ん、
そうですね。
だから、まあ、そこそこ実はいるんだろうなっていう。
その真夏なんて、まあ、確かに捨ててこって涼しげなんですけど、
涼しいですよ、
まあ、生地的にもね、
ええ、
でもちょっとやっぱり真夏って暑いんで、
まあそうですね、
地肌出したくないですか、できるだけ。
ああ、
タンクトップの発想がないですけど。
私あんまり地肌出さない派なんですよ、その真夏でも。暑いじゃないですか、逆に。
まあそうですね、
イスラムの発想ですけど。
うんうん、
ヒズボラみたいなこと言いますけど。痛いじゃないですか、逆に。私基本外出るとき、
はいはい、
もういや40度超えみたいな日って絶対長袖なんですよ。
はいはいはい。
疲れないんですよね、そっちの方が暑いけど。
そうだからね、それをね、
うん、
言う人いるんですけど、
はい、
いやーちょっとね、自分より頭いいなと思うんですよね。
痛いじゃないですか、普通に。
いや、わかるんですけどね、
うん、
痛いけど暑いじゃないですか、その暑さの質が違うじゃないですか。
まあでもそれはある程度エアコンの効いてる環境で過ごすって前提ですよ。
うんうんうん。
もう、でもそれでも外、今日外にいるなって日でもやっぱりあんまり半袖着ないかな。
例えばその、太陽の下で、真夏の太陽の下で、そうですね、まあどっちの暑さ選ぶかっつったら、モアモアより僕ジリジリ選びます。
ジリジリが、まあ別に痛いから何なんだって話なんですけど。
まあまあまあ、わかりますけどね。
そんな痛いってほど痛くはないのはわかりますけど、
うん。
所詮その、一時的な気化熱のためにこの痛さを許容できるかって言われたら、
うんうん、
結構微妙だなっていうか。長袖ね、楽なんですよ、その、ですね、気温、人間って体温を一定に保とうとするんですね。
うんうんうん。
で、寒い時もそうなんですけど、
うん、
寒いと体熱くしようとしますし、うん、暑いと汗出して気化熱で下げようとするっていうのは、
はい、
実はすげえ体力使うんですよ。
へ
え。だから夏でも、要は肌が出てる分、
うん、
そこに汗をかいてそこに風が当たると 涼しくなって、体温が下がるじゃない、
うんうんうん、
で今度この急激に下がると、うん、また上げようとする人間
いいいいいい、
そこで体力すげえ持ってかれるんです、
うん、
で結構夏ってぐったりするじゃないですか、
うん、
あれね長袖着るとぐったりしなくなるんですよ。
マジですか？
ええ、疲れなくなるんです。
へえへえ、
うん、
ちょっと信じられない、
信じられない信じられないと思いますけど、
ええ、
あのバイク乗る人って、うん、基本夏でも長袖着てるじゃないですか。
あ、なんかまあそういうイメージっすね、
うん、あれ事故った時のためも多少はもちろんあるんですけど、
うん、
あれ違くて、うん、あの長袖だと疲れないんですよ。その風で要は体温を持ってかれないから。
はあ、
はい、まあそれちょっとコンビニ行くぐらいやったら別にあの半袖サンダルとかでスクーター乗ってるおっさんとかいますけど、
うん、
あ、まあそれだったら別にいいですけど、ちょっとなんか今から30分走るとか1時間走るとかになってくると、
うん、
長袖みんな基本着るんですね。疲れちゃうから。
なるほどね、は
い、そうだからそれと一緒で、うん、どんなに暑くてもそのまあ日焼け防止とかするじりじり痛くないっていうのもありますけど、
うん、
その疲れないっていう意味で長袖もすごく便利ですね。
そうっすか、うん、
そうっすね。
でもデメリットないですか？その
デメリット
結構デカめなデメリットが
なんですか？
多分バイクはみんな臭いっすよ
そんなことないです。あーあーあー難しいな。あの
臭いっすか？落ち武者さん臭いんですか？
バイク乗るときに、
うん、
うーん、あ、まあでも臭いな。臭い。夏用のジャケットって、
うん、
いい具合に実は風が入る構造してるんですよ。
あーはーはー。
前から風が入って後ろから抜けるみたいな構造実はしてるんですけど、まああんなもん、本当気持ちの問題なだけで大して効果ないんですけど。まあまあ、
言うてね、うん。
言うてなんですけど、
うん。
うん。
あと、
だもう8-4をするしかないですね、あとは。
ああ、そうか。だから2時間ぐらい外にいたときに、多分その、長袖着てる人は、多分綺麗ですわ、肌。直射日光当たってないんで。
そうですね。
まあ、ただ臭い。
臭、うん、まあ、まあでも半袖の人は臭くないかっていうとそうでもないです、ね。
そうでもないですけど、まあ、比較するとですよ、半袖の人はそうですね、肌汚いけど、まあ、若干匂いは抑えられてるはず。
まあ、あと、夏長袖着てると、
うん、
なんで長袖着てるのって言われるっていうデメリットありますね。
ああ、そうですね、うん。違和感あるし、ちょっと見た目にむさいっすしね。
あと、そこでなんか説明めんどくさがってると、タトゥー疑惑とか出てくるんで、もっとめんどくさいことになる。
なるほど、なるほど。
私、それで何度かタトゥー疑惑出たことある、ね。
ああ、そうですね。
それぐらいですかね、めんどくさい。
ああ、うん、でもまあ、落ち武者さん的には、その、真夏とかそのスタイルがベストっていう。
ベストです。疲れないですからね。まあ、ちょっと外出るぐらいだったら全然半袖でいいですけど。それでもあんま嫌ですけど、
うん。あ、そうですか。
うん、ちょっと嫌ですね。
夜は？
あ、家は半袖です。
夜コンビニ行くときとか。
夜コンビニぐらいだったら別に歩いて行くんで半袖でいいですね。家では着ないですよ、長袖さすがに。
マジっすか。
ああ、
なるほどね。
ああ、
まあちょっとね、真夏、そうですね、今年の夏もハイパー暑かったんで。
そうですけど、
うん、
暑かったですけど、
うん、
あ、そんなかって正直思うんですけど。
マジっすか。
なんかもっとひどいかった年、何回かあったぞって思うんです。それこそ43度。
ありましたっけ？
ありましたよ。何年か前。割と最近。
マジっすか。
今年言っても38度とか。
まあまあまあ、そん
な、ね、うん、ぐらいで。40、なんと今日は44度みたいな日とかありましたよ。
ありましたっけ？
ありました。割と 2,3 年以内に。
38も43も体感変わらなくないですか？
いや全然違いますって。
違ったってしたっけ？
だって33と38は違うじゃないですか。
あ、まあ違いますね。あ、じゃあ違いますね。
えぐいですって。40度超える日ってやっぱえぐいなって、もう笑っちゃうぐらい暑いですから。
うん、まあ、確かに逆にテンション上がりますね。
そうですね。
うん、
なんか、あ、そう、ついいいジャンプ歌っちゃうぐらい
そうですね。
逆にそこぐらい振り切っていかないと。
あ、確かにちょっとパーになりますね。
そうです。どうせ盗んでこうぜみたいな、そういうやっぱり。プラスプラスにやっぱ思考を持っていかないと追いつかないですよね。
あ、
気持ちが。
あ、
もうだって、暑すぎて海行けないですもん。
あー、そうそうそう。
だから35とかが限界なんですよ、多分、外出の。
だから海水浴場とかプールとか、
えー、
なんかテレビでやってるのパッて見た時にすごい分かったのが、あのみんなあれ着てるんですよ、ラッシュガードっていうの。
あ、ラッシュガードね。はい、う
ん。みんな着てましたよ、子供も。
それこそラッシュガードなんて昔着るのは、あのみんなタトゥー隠しでしたけど。
あー、そうですよね。
今はなんかね、普通というか。
そうそうそう。
そこまでして泳ぎたいかって正直もありますし。
まあ確かに。
ええ、
ああ、でもああ、そう言われるとやっぱり長袖って、やっぱりまあ。
いや、理にかなってますよ。いや、暑すぎるとなんですよ、だから。
うんうんうん、
やっぱ34度ぐらいやったら別に俺も半袖でいけるかなって思いますけど。
うん。
やっぱ38とか言われちゃうと。
はあ、うん。まあ確かにね。
で、私、このクソ暑い中、この前あの、車のエアコンが死んじゃって。
あららら。
しかも、うん、仕事でなんか茨城の山の方に行った時に急に死にやがって。
あ、やばいっすね。
やばかったですね。
直しましたけど。車のエアコンつかないのはやばいっすね。
やばい。クソ暑い日に、うん、あの、茨城の大洗っていう海岸の方行ったんですけど。
大洗ね。はい、はい。
あそこで、なんか怪しいなと思ってたんです、ずっと。
うんうんうん。
ああ、これそろそろやばいかもなって思ったら、もう完全に温風しか出なくなっちゃって。
お
ー。ああ、まあ、窓全開で走ってもやっぱ暑いは暑くて。
ああ。
やばかったですね。
よく耐えましたね。
そう、そうですね。で、車屋行って直したら、うん、コンプレッサーとコンデンサーがもういっちゃってるっつって、
うんうんうんうん、
交換でーすって言われて、10万円でーすって言われて、
あ、結構しましたね。
うん、どうするって言われて、どうするも何も、もう、どうするも何も、もう、何百万で払ってもいいから直してくれってなるんで、
まあ、下手すると死にますからね。
そうそう、下手すると死んじゃうからと思って、これ。
うん、
あ
はあ、うん、
そうですね。ちょっと正常な判断はできなかったですね。
ああ、
うん、後々調べたら若干ちょっとポラれてましたから。
マジっすか。
正常な判断はできなかったですね。
まあ確かにそうですね。背に腹変えられないみたいなとこって時ってありますよね。
あるじゃないですか。その、うんうん、バッテリー上がっちゃって JAF 呼んだら JAF がすげえ高いバッテリー持ってきたみたいな。
ああ、
うん、いやー、あったろう、もっと安いやつっていう。なんでこの最高級グレードのこのパナソニックのこれ持ってきたみたいな。
僕もありましたね。僕 JAF 入ってないんで。
あ、そうなんですね。
だから一回バッテリーが死んだ時あって、で仕事にすぐ行かなきゃいけなかった時だったんで、あ、これ給養を要すると思って、ちょっとネットでバーって調べて、めちゃくちゃ怪しい電話番号に電話して、もうすぐ来る、すぐ行きますみたいなのが売りだったから、そしたら本当に10分ぐらいで来て、
早いですね。
めちゃくちゃ
早かった。お隣さんじゃないですか。
めちゃくちゃ早かったっすね。助かると思って。
あ、めちゃくちゃ早いですね。
で、まあ、うん、あんなもう、スターターでね、あの、
まあそうですね、
かけるだけなんで、
で
も、ぐらいかな。まあ、本当に5分ぐらいでかかって。
ええー、まあ、そりゃそうよ。
うん。で、最終的に、1万5千ぐらい取られました
。高いな。まあ、あんなもん
じゃ。払いたくないと思いましたけど。
人件費が全てですからね。
うん、でもまあ、助かったしなと思って。もういいや。
あの、鍵なくした時もそうですね。
ああ、そうですね。
ああ、うん。鍵屋さんがすぐ来てくれるって、助かると思って20分で来てくれて、
うん、
あ、じゃあちょっとやりますね、つって、あの、15秒ぐらいで開いて、はい、1万8000円です。1万8000円みたいな。今15秒でしたよねみたいな時とかも、やっぱ同じことは思いますけど、うん、かといって、その人が来なかったらもっと大変なことになってましたから。
そうなんですよね。
うん。
あ、
まあ、まあ、しゃあないですね。ジャンプスターターは絶対持っといた方がいいですよ、だから。
そうですね。
あ、私も積んでますけど、最近のあのジャンプスターターは、
うんうん、
あの、モバイルバッテリーにもなるんで。
あ、そうなんだ。
うん。クソデカモバイルバッテリーにもなるんで。
へぇ、
うん、あの、非常用充電器としても使えるから。
なるほどね。
で、あの、 USB Type C で充電もできるんで、
あ、めっちゃいいですね。
うん、でそれでなんか5000円とか8000円とかなんで、
うんうんうん、
1個車に突っ込んどいた方がいいですよ絶対。
あ、そうしよう。
うん、やっぱあのバッテリー上がった時のジャンプスターターを積んでた自分をあの褒めてあげたい感は異常ですから。
ああ、
偉い、俺偉いってなりますから。
そうですね。
うん、
あれ実はモテアイテムだったりしますから。
ああ、そうですね。
うん、かっこいいですもんね、うん、なんか。
ジャンプスターターは絶対に結構積んでない人いますからね。
うん、でしょうね。
うん、で結構バッテリーって急に死んだりしますからね。
そうそうそうそう。
うん、マジで1個は絶対積んどいた方がいいです。
で僕の車なんでしょうね、うん。あらゆるケーキのランプがつくはずなんと、つかなかったっすからねバッテリーのランプ。
ああ、はいはいはい。いやまああれもなんか、うん、いい加減っていうか。まあ、なんていう気休めじゃないですけど、
うん、
あんまりね、まあ、まあでも、そうか、
女
性さん変な車乗ってっからな。
まあそうですね、まあこれが一番普通の人にモテるだろうなと思って買ったんで。
だって、私結構一日中車乗ってることありますけど、
はい、
年に1台か2台ぐらいです、ゴルフとか見るの。
それ、嘘じゃないですか。
いや、本当です、本当です。
むちゃくちゃ見ますけど。
いや、フォルクスワーゲンは見ますよ。
うん。
フォルクスワーゲンゴルフはまあいないですよ。
なんていうの、
一瞬やっぱ遠目で見たときに、
うん、
あれ、昔のトヨタかなみたいなフォルムしてるじゃない
ですか。ゴルフって認識してないんじゃないですか。
いやいや、もうゴルフわかりますよ、見れば。
大体1時間待ち流してれば、
いや絶対見ない。
200くらいは見ますよ。
絶対見ないですよ。マジで絶対見ない。まあ わかんないです。東京にちょっと不人気者なのかもしれないですけど。
うんうん。あ、そうなんだ。あ、でも
見ないし。見ないし買おうと、フォルクスワーゲン買おうってなった時にゴルフ買おうってならないですから。
マジっすか。
もうゴルフ買おうって人間しかゴルフ買おうってならないんで。
ゴルフマジでおすすめっすけどね。
いや。
いい車っすよ。
いやあれ、まあ正直あれ乗るなら僕トヨタ乗りますけど。値段変わんないし、部品高いし。
なんか。
なんなら部品入んないし、入ってこないし。
まあ確かにめんどくさい時ありますけど。
トヨタだったらその日に部品送られてきますよ。
まあね。
うん。下手したらお昼に注文したら夕方来ますよ。
まあまあまあまあ。
無理じゃないですか、絶対ゴルフ。
そうっす。ですね。
なんなら1週間ぐらい待たされるじゃない。
それこそバッテリー変えるときちょっとめんどくさかったっす。
ああ、そのバッテリー、日本のバッテリーつかないですか、ね、
そうそう、なくて。まあでも、トヨタのエンブラムかっこ悪いっすからね。
かっこよくはないですけど、
うん、
まあ、別にフォルクスワーゲンはかっこいいかって言われるとまた微妙ですけど。まあ
微妙っすけど、
うん、
サイズ感、ちょうどいいんですよ、あの、ハッチバックは。
やっぱ部品っすね。とにかく部品がない。なんかあった時とにかく部品がない。
まあ、それは否めないですけど。
当たり前ですけどね、ドイツ車ですから。それこそ本当バッテリーとかも、
うん、
オートバックスに売ってる3000のクソバッテリーつかないじゃないですか。
つかないですね。
あの、3000のクソバッテリー意外と4年ぐらい持つんですよ、でも。
あ、そうなんですか。
持つんですよ、ちゃんと定期的にエンジンかけてれば。
そうなんだ。
うん、むしろあっちの方がいいぐらいまであるんで、変な高いやつより。
あ、そうっすか。
なんかほら、外車のバッテリーってなんか、よくわかんない、なんか、バッチみたいな、よくわかんないメーカーつけなきゃいけないとか。
あ、ボッシュね。
ボッシュあの、頭が B だなっていう、うん、頭が B っていうあれしかなかったんで。
もう奇跡的に出ましたけど。
そう、ボッシュ。ボッシュ無駄に高いし。
確かに僕、バッテリー6万ぐらいしましたけど。
ボッシュ高いじゃないですか。
高いですね。
嫌なんですよ。私もその車いじる仕事したこと一時あったんで、
うんうんうん、
ボッシュとかめんどくさいんですよ、あれ、付け替え。
妙
に奥の方にあったりするし。
へ
ぇ、
まあ、高い。まあ、でもね、その、無駄に高い金を払うっていう、その、そうですね、思考的発想。 想が出る、そうですね。まあ簡単に言うと、うん、そう、脳汁が出る時があるんで。
そうですね。中年さん、お金使うことに快感を覚える変な人ですからね。
でもないっすか、なんか。
別にいいですけど。
無駄金使っちゃう時の脳汁。
ないです
よ。ないっすか。
ないっすね、別に。
うわーとか思いながら。あ、いや、でもなんか、なんだろう、効果が上がりっぱなしみたいな。
別に10万円ですって言われた時も、あー、あーってなりましたけど。
払うしかないんで払うんですけど、でもなんかニヤニヤが止まらないみたいな。
いや、ない。もうだって無駄金ってなかなか難しくないですか、使うの。
あ、難しいっすよ、難しい。
もう、なんかやっぱ生きていくと、うん、どんどんやっぱ減っていくというか、無駄金って。
はい、はい、はい。
もうないっすよ。言っても私、もうエアコンぶっ壊れましたけど、あれもしょうがないんで。
うん、まあ、ね、うん、
まあまあまあ、別に無駄金ではないですよね。
だからし、うん、前もね、おちもしゃさんと喋りましたけど、その、嗜好品を減らすと、はい、みたいな話しましたけど。
はいはいはい、しましたね、なんか。
だから、それ減らしていくと、ちょっと、まあ、脳汁出る機会が減るんじゃないか、説。
ああ、うん。脳汁ね。
とかタバコとかでも、値が上がれば上がるほど脳汁出ますから。
ああ、お金、金はもう、結構どうでもよくなっちゃったな。
へ
え。
でもその、あれですよ、その、金持ち発想じゃなくて、その、一般庶民発想での、一般庶民の、その脳みそでの、その、なんだろう、ある程度以上のお金が出てくときの、興奮っていうんですか？
ああ。
これにこんな使うのみたいな。
ココスっていうファミレスあります？そっち。
ありますよ、あります、あります。
ココスって、朝食バイキングやってるんですよ。
あ、そうなんだ、へぇ。
まあ、お店によってなんですけど、ね、やってる店やってない店やって、
はい、
朝だいたい7時半ぐらいからやって、10時ぐらいまでやってるんですね。この朝食バイキングっていう、ココス。で、一回その知り合いとちょっとココスの朝食バイキング行こうって話になって、朝一緒にいたんで、で、行ったんですね。で、朝食バイキング、なんだかんだ言って1000円ぐらい取られるんですよ。で、行って、朝食バイキング行って、そのお皿に何品か乗せて、スープ乗せて、パン乗せて、みたいな。で、食べて、おかわりしないで帰った時、ちょっと脳汁出ましたね。あ、しないんだ、俺っていう、その。なんか、その、自分で自分を裏切った時に脳汁出ます、
ね。なるほどね。
はい。で、一回ぐらいはまあ行くじゃないですか。マナーとして。やっぱその、バイキングって名を冠してるぐらいですから。いや、しないんだ、しないんだって思った時の、脳汁の出なさはあります。
なるほど、なるほど。それでそうですね。
そうですね。で、もちろんドリンクバーもついてるんですけど、俺水飲んでましたからね。その、あえてその元取りに行かないっていう。あれはでも考えれば無駄金かもしれない。
そうですね。だって、せっかくだからって言ってね。
そうそうそう。
飲めばいいじゃないですか。
そうそう、そう。だから、なんでしょう。やっぱり、そういう癖があるっていうのは昔から自覚はしてるんですけど。東横イン泊まった時のやっぱ朝食バイキングもおかわりしないっていうのがあるんで。美味しいんですけどね。すっごい質素で。
へぇ、
ご飯。すっごい質素なんですけど美味しいんです
。なるほど、なるほど。
それはでも、ジョデンさんのそれに似てるかもしれない
です。そうですね、
無駄金ってことはないかもしれないですけど。
やっぱり、そう、脳汁出ると、まあ、刺激があるんで、まあ、記憶にも残りますし。
あと、これ、無駄金って言っちゃうと問題あるかもしれないですけど、マクドナルドの、モバイルオーダー使います？
使わったことないですね。
ないですか。あれ、便利なんですけど、もう、マクドナルドにちょっと買いに行こうってなった時に、もう、マクドナルドに向かってる時にオーダーしておけば、着いた時にもできてる。
らしいですね。僕もなんか前初めてなんか見ましたね。
あ、本当ですか。あれすごい、まあ便利は便利なんですけど、
はいは いはい。
で、私、そのマクドナルド行くときは、もう必ずモバイルオーダーしていくんですね。
へぇ
ー。で、着いたときにもう、パッて見せて、
あ、いいな。
番号もらって、パッて、もう本当に滞在時間3秒みたいな感じで、あ、いいっすね、すごい便利は便利なんですよ。
うん。
で、こう、いろいろスマホで注文するじゃないですか。
うん。
で、最後、うん、決済の前のとこに、募金があるんですね。
うん。
募金50円、100円、150円、200円みたいなのがあるんですけど、
うん。
まあなんかそれで、まあ、いくらでもいいんですけど、募金例えばしたとします。
うん。
そうすると、オーダー番号のちょっと上に、募金ありがとうございますっていうのが出るんですね、募金すると。
へぇ。
で、で、番号を見せたときに、
うん。
店員さんによっては、うん、あ、募金もありがとうございますって言われるんですけど、
うん。
ちょっと要はスクロール下にすると、募金ありがとうございますが消えるんですよ。
うんうんうん。
俺わざわざ消して見せてます。消しちゃうんだ、俺っていう、その、自分を裏切る。
うわー、それ、出そうっすね。
あー、これちょっと出ますね。
おー。
別に、ありがとうございます、言いたくて募金してるわけじゃないんですけど、
うん。
あえてその確率をゼロに消すっていう。
あー、テクニカルだな
ー。うん、ちょっとそういう脳汁の出し方はします、
ね。はー、
うん。
やりますね。
うん、それはしますね、なぜか。
はー。
うん、しますね。ちょっと脳汁出ます。
やりますね。
うん。
うーん、
それは脳汁出ますね。
ああ、ちゃんと出してますね。
ちゃんとそうですね。やっぱり、もう、なんか、出しに行かないと出ないというか。
あ
ー、その偶然の脳汁ってやっぱり出方えぐいですけど。
あ、はいはいはい。
ないじゃないですか。
まあ言うてないですね。
ないじゃないですか。
うん。
うん。
あー。
あとなんか脳汁。
確かにそうっすね。
うん。
なんかあるかな。まあ、お金は確かにね、脳汁出やすいんですけど。
ああ、まあ、そう言われると出しやすいツールではありますね。
うん。
ああ、
まあ、そうですね。最近で言うと、
ええ、
脳汁出そうとしてることが一つあって、
ええ、
僕パソコンのデバイスで、
ええ、
マウスパッド、ガラスパッド使ってるんですけど、
ああ、そうですね。
ガラスパッドやめよっかなと思ってて。
買ったのに、せっかく。
自然界買おうかなと思ってて。
自然界ってあれですか？第二次大戦の時の戦闘機の名前。
そうそうそう。なんか、良さげな布パッドがあるんですけど。
自然界ですか？
そうですね。自然界に変えて、
はい、
このガラス、マウスパッドを箱に収めようかなと思って。
自然界はガラスパッドではない？
それ布っすね。
あー。なんで自然界にする
の？ガラスパッド、いいんすけど、これね、すんごいこう、ホコリとか、すごい拾うんすよ。
ああ、そんなデメリットがね。
なんかシャカシャカ動かしてると、ホコリ一つあってもなんかちょっとわかるんですよ。
ああ、なるほど。
それがね、
摩擦係数が少なすぎるあまりに、ね。
これは神経質とかじゃなくて気づいちゃうんで、
ああ。
なんかこう、もう本当にまめに掃除？
いや、でも、それ基本ですよ、ガラスパッドって。
そうっすよね。うん。
大体ガラスパッド使う人ってFPS やってる人多いんで。
あ、うんうんうん。
FPS やってる人って2時間に1回ぐらいガラスパッドスプレー吹いてますから。
あ、なんかやってますよね。
滑り良くするためと、あと、ホコリ吹っ飛ばすために。
そうそう、僕もやってるんですけど、めんどくさいっすね。ついに。
でも、上手さん今 FPS やってないでしょ？
FPS やってないっすね。
やってないっすか？ガラスパッドじゃなくても別に。
ただ、
言っちゃいいですけどね。
ただ、やっぱり FPS は面白いって思っているので、やりたいなと思ってて、まあ、最近ね、落ち武者さんにデルタフォースを教えてもらって。
ああ、デルタフォースね、はい。
あれ、来たら絶対買うんで。
あれ、買うも何もあれ、多分ただじゃないですか？わかんないです。
ただなんです
よ、
ね。
基本。うん、APXシステムじゃないかね。
でもあれ見てたら、まあ、完全あれバトルフィールドっすね。
まあバトルフィールドっすね。
だからあれですよ、多分僕すごいあれできちゃうと思います。
すげえ。あー、 まあ、いいっすけど、いいっすけど。
あれ、でも面白そう。
あ、どうだろうな。まあ、その、本当にね、FPS って覇権取るのがめちゃくちゃ難しい、
ぽいっすね。
ジャンルになっちゃったので、もう、はっきり言って、Apex VS 他多数なんですよ。
あ、でも、それわかりますわ。
ぶっちゃけ、もう、他が束になってもやっぱ叶わないんで、でも、まあ私もエイペックスやってますけど、
うん、
もっと言うと毎日やってますけど、別にまあ、やりたいからやってるんですけど、
うん、
やりたいからやってる半分、うん、これしかやるものがないっていうのもやっぱあるんですよ。
あ、でもなんか、他の配信者の人とか見てると、なんかそんなこと言ってますね、同じこと。
ああ、そうだと。ないんですよ。別に選択肢がないんですよ。これ以上のものが。
ああ。
結局。
はあ、はあははあ、
うん。システムもそうだし、操作性もそうだし、
うん、
音もそうだし、
ああ
、やっぱその飽きさせないって努力もやっぱすごいし、
ああ、それはもう FPS が積んでるって考えてもいいんですか。
いや、ちょっと強すぎる、あの Apex が強すぎる。
そうですよね。そうですね。
もうちょっと比べちゃいけない領域まで来ちゃっているというかね。
ちょっと他、まあこれ来そうだなっていうのはもうなさそうっすか。
いや、いっぱいやってはいるんですけど、うん、もうちょっとなんか戦意喪失してますよね。
へえ。
どうせ勝てねえしみたいな。
へえ。きついっすね、状況。
だからなんかいろいろなんか新しいシステム考えたり、新しいなんか導入したり、うんうん、まあ一応みんなしてはいるんですけど。
うんうんうん。
って感じになっちゃってるんで。
へぇ
ー。
そうですね。
そうですね。でももうちょっとね、その、うん、新しい人が入りやすい空気を作れればいいんですけどね。
それはありますよね。
エイペック、特にエイペックスは。
それはね、僕でさえわかりますもん。
あの、なんか。とにかく難しすぎる、最初。
難しいっすね、あれ。
最初が難しすぎるし、うん、じゃあ、その、初心者モードみたいなのでやってみましょうと思って、うん、最初パッて入るじゃないですか。
うんうん、
あの5秒で引き殺された時のあ、こんなゲームやるかっていう
そうなりますよね。
あ、でそこでもうどれだけこうなんていうんですか奥歯でこう荒縄をこう噛み締めてこう絶対に離れるもんかっていうその覚悟がないとすぐ振り落とされるんで、
すごいですね。荒縄すんごいもう噛んでますね、落ち武者さん。
いや、じゃないともうすぐ振り落とされますから、
この 量あるな
ぁ。いや、だ私、何度も言ってますけど、
うん、
私ずーっとエイペックスからやっぱ逃げてたんですよ。
うんうんうん、
もうこれはいつか向き合わなきゃいけないんで、
うんうん、
だ今ようやく向き合ってるとこなんですよね。
どうすか、調子は。
いや、悪くないですよ。
あ、へぇ。
やっぱり、ある日突然なんかできるようになったりするのが面白いですね。今までこの距離一切当たんなかったのに、
うん、
なんか適当に打っても当たるようになったりとか、なんかが繋がるんでしょうね。
うんうんうん
うん、自分の中と。
あの
瞬間、なんでって自分で思いますけど。
ほんの少なからず僕もわかりますけど、やっぱでも基本みんな強すぎる。
そうですね。
はい。
基本
は
みんな強すぎるっていうのと、
うん、
なんでしょうね。でも、やっぱちょっと飽きちゃって、
うんうん、
その2週間ぐらい触ってなくて、
うん、
あ、ちょっと久々にちょっと触ろうかなと思って触った時に、
うん、
なぜか上手くなってる時とか、なんでってなりますけど、
うん、
なんかそういう瞬間ちょっと面白いですね、あのゲ
ーム。あ、なるほどね。
あ、なそうです、
ね。本当に初心者に そのね、厳しいっていうのはあって、僕もエイペックス触りたてぐらいの時に、まだあれですよ、そのなんていうんですかね、操作もおぼつかない、僕キーマウなんで、操作もおぼつかない状態で、エイペックスも全然知らない、でなんかマッチングして、でさあ行くぞって時に、
うん、
多分僕どうすればいいのかなって一瞬考えて動き出したら、動き出した瞬間に後ろから殴られたんね
はい、はい、
ボコンつって殴られたんですけど、
はいはいはい、
でえっと思ったんですけど、 多分おいおいなんでこいつ動いてないんだと思われて、ね、多分殴られたんだと思うんですけど、
回線落ちしてんのかな
早いと思っていくらなんだ。
ああもうね、あれ、うん、本当に e スポーツとはよく言ったもので、
うん、
あれもう本当スポーツなんですよ。
ああはあはあはあ、なるほど、スポーツ、うん、
そうですね、あれもう本当にちょっとね競技性が高すぎるんですよあのゲーム。
そうそうそう、
だからちょっとだからそうですね、だから本当にその新規が参入しづらいし、
うんうん、
気軽に始められないんですよね。
なんかね、高校を入学したてで僕サッカー部入ったんですけど、先輩がすごく厳しかったんです
。あ、はいはい、
それを思い出しましたね一週間ね。
ああいやでも本当にそれに俺近いと思うな。
なんかね、
もうやってる人で、うん、本当に真剣やってる人いるんですよあのゲーム。
そうですね、
うん、私はどっちかっていうとかなりライト勢なんですけど、
うんうん、
別に正直勝っても負けてもどっちでもいいんですけど、
あ、
どっちかっていうと私が勝者なんですね。
あ、へえ、そっか、
うん、みんなガチガチに勝ちに行くんですよ、
うんうんうん、
なんか途中でなんかふざけてなんかその人の周りジャンプして飛んでるとマジで怒ってきたりするんで、
はいはい、
えと思うんですけど、
ちょっとね、意外とスポコンを感じますね。
そうそう、ちょっとね本当にみんな負けたくないんだなっていうのがすごい伝わってきたんですけど。
そうなんですよ、まあでもそういうまあなんていうんですかね、まあゲームだからまあしょうがないっちゃしょうがないですよ。
そうす、だからそうですね、もうずーっと考えてるんですよあのゲームやってる時。
へえ、
まずどこに降りて、
うんうんうん、
で今敵どこにこう降りてったからこっち来るからこっちがこう回って逃げようとか、
あ
もっと言うとなんか武器どれにしようとか、
う
んでもう読み合いじゃないですか。でここで待ち伏せようとか、でもこっちから来る可能性あるからこっちも警戒しとこうとか、うーんってずーっと考えてるうちにマッチ終わるんで、まあでもそれが多分最初何考えていいか分かんないんだと思うんですよ。
そうっすね、
ひたすら、私もようやく脱初心者ぐらいなんで、
いや分かるんですよ、その上手い人のとか見てると、ここまでできるようになればまあおもろいだろうなっていうのは、
そうそうそう、そう
分かるんですけど、
そう、面白くなるまでに本当時間かかる、
時間かかりそうですね、
面白くなったらもう延々とできちゃうんですけど、
うんうんうん、
そう、難しい、なんかもっとね本当にパッとできてパッとできるゲーム、
うんうんうん。
がやっぱ昔は多かったですからね。
あ、だからじゃないですけど、
ええ、
僕グランドセフトオートに手を出したんですよ
グラセフに手出したんですね。
グラセフに手出そうかなって、なんか噂によると
グラセフ面白いですよ、
まあ、延期もありますけど、
ええ、
まあ、来年6が出るかもっていうのがあるんで、
まあそうですね、
ちょっと手出しとこうかなって。
グラセフ、そうですね、あれもまあいろんな楽しみ方ありますからね、
うん、
グラセフね、グラセフも、まあ、あれはまあ バカゲーですけどね、どっちかっていうと。
そうそうそう、
あれは楽しいですよ、
まあ、ちょっと自由度も高そうなんで、まあ、グラセフ
なんでしょうね、なんでしょうね、またそろそろ新しいゲームの発売ラッシュが来るんですけど。
あ、そうっすか、
うん、ビッグタイトル系が、
うーん、
モンハンもそうですしね。
あー、モンハンね、モンハンはやってみたいな。
楽しいですよ、
そうですよね、
うん、
絶対楽しそうっすもん。
コツコツ系ではありますけど、
うん
うん、装備強くしてとか、
うんうんうん、
割とその結構あれコツコツ系ですけど、あと覚え芸、
うん、
敵の動きを覚えてとか、
うんうんうん、
ですけど、まあでも楽しいですよ、その基本複数人でやるやつなんで。
モンハンはまあ人も多そうですし。
そうそう、人多いからね、あれは集めやすいんですよ。
あとまあ注目してるのは新作じゃないですけど、剣士。
剣士？剣士古いですね。
剣士古いですけど。
ああ、剣士、めちゃめちゃ古い。俺も持ってますけど。
あ、
へえ。持ってますよ、なんなら。
あ、うん、マジっすか？
剣士、相当渋いっすよ、あのゲーム。
あ、マジっすか？
ええ
ー。なんか面白いのかなーっていう感じなんだ、
ね。剣士はね、好きな人はめちゃくちゃ好きなんですけどね、
あのゲーム。
剣士は渋いですね。
なんか、成り上がるか、奴隷になるかって書いてあって、ちょっと興奮したんですけど。
あ、 剣士は、剣士好きな人って、まあ、うん、変な人多いですけど。
ああ、なんかわかります、
ね。あれは、ほんと変わってるゲームですね。なんか好きな人以上でも多いんですよね。
へ
ぇ、剣士耐久配信、2日間耐久配信しますよ。
ああ。
まあ、変なゲーム、地味なゲームですけど。
ちょっとオープンワールドがもしかしたら好きなのかもって感じですね。まあ、それに、そうですね、なんかハマれる FPS あれば最高みたいな。
ああ、オープンワールドか。パソコン買い直したんですから、ラストやった方がいいと思いますけどね、もう一回。
ラストね。
本当に、またアップデートも来てますし、定期的
に。なんか今、いい時代とともに嫌な時代で、
ええー。
ラストの動画をまあまあ見ちゃってて、僕。
いいじゃないですか。
なんでしょうね。ひどいじゃないですか、あのゲーム。
そうです。そういうゲームですかね、あれは。
そういうゲームですけどね。
世界から戦争がなくならない理由を再確認できるゲーム。公式の PVP サーバーとか行っちゃったらもう、もうお互いの国のナショナリズム全開で、煽りまくりますから、民族分断しまくりゲームですから、マジで。
こっち武者さんはやらないんですから。
やりますよ。たまにですけどね。たまにやりますよ。
怖いんですよね、なんか。
怖くないですよ。
なんか。
所詮ゲームだし。
まあ、Apex にも通ずるところあるんですけど、なんか。
わかりますよ。あの怖さ、その、なんて人としての怖さというか。
そう。
わかります。人間の醜悪さが、
醜悪さがそう。
すっごい出ますからね。
なんもう、なんだろう。
平気でひどいこと言ってきますし。
メジャーリーグの MVP 取る気なのっていうぐらいなモチベーションじゃないですか。
いやだ、なんでしょうね。でも、うん、そんな環境に生まれる友情とかも出てきたりするんですよ。
はい。
異国間の。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、
そういうのもいいな、でも。
すっげえさっきまでお互い罵り合ってたのに、
うんうん、
急にこっちが謝ったら、うん、いや、俺も悪かったよ、みたいな。
へ
ぇ、ちょっとお互い熱くなりすぎたな、みたいな。また会おうぜ、みたいなことを言われると、
あ、いいっすね。
その辺の楽しさっていうのもありますよ。
あ、そっかそっか。僕もまだまだ浅いっすから、わかんないっすけど。そういうのもあるんですね。
結局なんか最初ちょっとした小競り合いから、うん、お互いの拠点攻撃し合うようになって、もう、あともうここ壊せばあいつの拠点もう全部台無しになるっていうところで、うん、もうやめろよ、これ壊さないで言っといてやるからっていうと、ごめんな、みたいな。とか。やっぱりその、やっぱり、その人間の醜悪さもあるけども、人間のその人類の希望みたいなのも見えるときは、
そっかそっか。
逆にあるっていうかね。最悪な環境ですら、みたいな。
まあ、確かに、まあ、終始仲良し、小良しよりはいいですね。
そうですね。あるじゃないですか。なんか、嘘か本当か知らないけど、第二次大戦の時に、クリスマスの時だけ塹壕で敵同士で岩やったみたいな。
なるほど。
嘘くせって思ってますけど。
なるほど、なるほど。
まあでも、それに近い何かあるのかもしれないですね。
そうですね。ちょっとでも、オンラインには可能性は感じてますね。
そう、だから、なんか、まあ別にゲームするのはいいんですけど、
うん、
もう当たり前ですけど、ゲームしてない人のが多いわけじゃないですか。
そうですね。
ゲームしてない人って何してんのかなって最近思ってて、私はまあゲームする人なんで、あんまりそのゲームしてない人の気持ちよく分かってなかったんですけど。
でもその、僕ゲームしてなかった時期がすごい長いんで、まあ、それに答えの一つとしては、まあ、何もしてなかったよって。
マジでゲームした方がいいじゃないですか。
そうですね。ゲームに手出してからそう思ってますね。
勝手にイオンモールとか行ってんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど。勝手にね。
で、あると思いますよ、そのモールも。
エンジョイホンダ行ってんじゃないかなとか。
そうですね。何もしてないっていうのも何もしてないっていうのを選択してるはずなんだ。
何もしてないをしているんだよってやつね。
そうですね。だから無意義っていう意味の有意義を選んでるんじゃないですかね。
その、 何だ、私もそのずっとしてたわけではないので、
うんうん、
してなかった時って何してたかなとか、
まあ覚えはないですよね。
ああ、
でも何もしてなかったにか。
何にもしてないことはなかった気はするんですけど、
うん、
あでも一時期そのフィールドレコーディングっつって、
うん、
外の音を録音するのにハマって、
あでも面白そうですね。
うん、あの超単一指向性の、
うん、
あのなんかすんごいガンマイクと買っちゃった時期とかもありましたけど、
へえ、あ面白い面白い。
うん、品川駅を あのハイヒールで歩く女の人のハイヒールの足音とか取りに品川駅に行ってた時期とかもあって、それであの鉄道警察に職質受けたりしたこともあるんですけど、
あでもなんかなんていうんですか、そういう音を作る、その仕事というか、あれ面白そうっすよね。
あ楽しかったですね。その時多分なんかの多分僕ミックスしてた時で、でプラスフィールドレコーディングにハマってたから、
うんうん、
なんか変な音混ぜたくなったんですよ。そので、で品川駅のハイヒールってすごくコーンコーンって響くんで、
うんうん、
それと あのスネアの音をどうしても重ねたくてで拾いに行って拾って帰ってきて合わせたらなんか全然スネアにあのハイヒールをかき消されて、なんだこれってなったら時とか、でもあれはあれで楽しかったですけど、
うんうんうん、
やっぱ今思うとどうかしてますよね。
あまあまあまあそうですね。まあオリジナリティはありますね。
ガンマイクすごいんですよ、超その、
うん、
その向けたところに、
うんうん、
の例えば200メートル先ぐらいで、
うんうん、
あの誰かがカレーパン開けた音とかを拾えるんですよ、その音だけを。
へえ、すごい
ですね。それ以外の音全部拾わないんですよ、そこに要はあの向けて。
あそこまで、うん、そこまですごいですか。そうそうそ
う、あーレーザーポインターついてるんで、
はいはい、
そのレーザーポインターの当たってるとこだけの音を拾うんですよ。
それはすごいですね。
離れてる、そう。それ多分ね、屋外でも多分ね80メートルぐらいやったら多分そこだけの音拾えると思うぐらい持ってたんです。それなんかドイツのメーカーの、今あれ多分どっかに探せばあると思うんですけど、
めっちゃ面白そうですね。
うん、でもそれ以外に使いようはないんですよ、あのマイク。
ああ、
うん、フィールドレコーディング用に買ったんで。
まああとはなんかまあ犯罪的な楽しみとか
音で犯罪ってなかなか難しいですけどね、その音だけでは。
なんか80メーターぐらい離れてる、そうですね、女子高生の会話を盗み取る。
あ全然できますよそれ。
マジっすか。
まあ、全然できるっていうか正直やってましたしね私。
すげえっすね。
うん、
でもおもろそうですね。
まあでも明らかにおかしいですけどね、あの80メーター向こうぐらいにそのなんかガンマイクを自分に向けてヘッドホンしてこっちを凝視してる人がいるっていうのもうそれ聞いてますってんの一緒ですからあの隠れてないですから
あ
目バキバキでヘッドホンしてガンマイクを向けられてたらもうそれ聞いてなくても聞いてるってことですから
ね。そうですね、うん、
全然隠せてないんで。
ああ
でもできますよ全然。
へえ、そんな性能いいんですね。
うん、まあその物にもよるんでしょうけど、私多分まあまあまあまあの性能のもの多分サウンドハウスかなんかで多分買ったと思うんですよね。楽しかったですよ。もうそれ買ってからはずっとうろうろしてましたね。
だからゲームはやっぱあれなんですよ、その消費する楽しみなんですね、あれ。
ああなるほどね。
最たるもんっていうか。
ああまあ確かに無駄っちゃ無駄ですけど、
うん、ただただ消費するっていう遊びなので。
でもですよ、逆に言いますけど、ゲーム以外が無駄じゃないんかって話になるんで。
あそうそうそう、だからその無駄じゃないっていうのはもうあれですよね、価値観になってきちゃいますけど、
なんていうそのゲームしてる私と、
うん、
ゲームをせずに、
うん、
誰かの役に立とうとしてるボランティアの の1時間の価値が違うのかって言ったら絶対同じなんで、結局そのボランティアしてる人も、まあ、まあこいつはなんですけど気持ちよくなりたくてやってるんで、
はいはいはいはい、そうですね、
意思結局ないんでね、差なんて、ダミーを貪ってる1時間でも、なんか人のために何かをやってる1時間でも、ないんで結局差なんて。
僕もそう思うので、そのゲームに関してはその無駄とか全く思わないんですけど、でも一方ちょっとふふって笑っちゃうことがたまにあるんですけど、たまに例えば X とかでも何でもいいんですけど、例えばそのある子が高校生だった子が、俺の3年間なんかよくよく考えてみると APEX しか思い出がないなって言ってたんですよ。
わかりますけどね。
でそれ見た時に、なんかこう自虐も混じってるじゃないですか。
ああまあそうです。
だからどっかで無駄って感じてる部分も、無駄っていうか、これで良かったんかなって迷いみたいなものがちょっとあるのも、見受けられてちょっとおもろいなっていう、でもそれでもまあなんでしょうね、そのさっきのボランティアでもね、ゲームでも変わんないっていうのはちょっと僕もそういう価値観なんで、
まあ絶対そうですしね、
だから何にね時間を費やしてもなんだろう、まあいいと思うし、
そうそうですね、
ゲームはゲームでおもろいですから、
まあ、まあね、そうですね、壁に向かって座禅を10年してた人がいるぐらいですから、だから、まあ、まあそれは別にそれでね、本人もやりたくてやってたわけですから。
でもそれもあれですよ、結局ね、その、大量の脳汁出すためのなんか、準備というかなんていうか、
まあまあそれもそうでしょう、絶対に今誰も見てないなって時ちょっとなんか立ってみたり絶対してたはずなんだ。
そうっすよね、
絶対に今は大丈夫だろうっていう瞬間とか、絶対なんかちょっとジャンプとかしてたと思うんですよ。そういう人もわざと、そんなわけないですから。
だってあの梅原大吾ですら、俺このままでいいのかなって言って一度ゲームを離れたらしいですからね。
何にもなく残んなくなるじゃないですか、大悟からゲーム取っちゃったら。
本当そうですね、
ちょっと男前の顔と渋い声ぐらいしか残んないですよ。
で何も残んないよそのままじゃつってスポンサーになってくれたんですもんね。
そうですね
で今があるので、
大悟ね、あいついいやつだから腹立つんだな。
あいついいやつっすね。
あいついいやつなんです。結構配信とかで結構ちょくちょくいいこと言うんですよ。
そう
新欲、
そうなんですよ。
新欲やっぱね、
なかなかやるんですよ。
やっぱそのプロゲーマーって言葉がない時代から一人金にもならないことコツコツやってた。そのやっぱ純粋さがえげつないんですよ。やっぱプロゲーマー、今のプロゲーマーと比べて、本当に好きでやってた人なんで、もう働く時間も食べる時間ももったいないから、ずっとあの一袋150円のロールパンを2週間ずっとかじってて倒れたって言ってましたから。お金ももったいないし食事する時間ももったいないっていうだけの理由で。やっぱすんごい好きなんでしょうね。だから
梅ちゃんはおもろいっすね、あの人は。人間的にも、
そうですね、もう、そうですね、リビングレジェンドですからね、あの人は。ずっと神です、神扱いですから。
そうですね、でなんか梅原界隈でなんかたまに見るコメントがすごい好きで、そなんていうんですかね、格ゲー界のトップが梅ちゃんでよかったっていうコメントがよくあるんですけど、そのコメントが結構好きで、そんな風に言われるトップっているかっていう。
梅原配信でちょくちょくその参加型の対戦とかやってるんですけど、
あーへー、
まあ当然強いんですけど、
うん、
結構普通に負けるんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、目払って。で、うん、その対戦でやった時に、その勝った時も、その負けた相手に対して、ここ良くなかった、ここ良くなかったとか、ここ、こうしてれば良かったねとか言うんですけど、
うん、
同じ熱量で自分が負けた時、ここ良くなかった、ここ良くなかったとか、
うんうんうんうん、
え、お前負けたんだよみたいな風に見えるんですけど、
うん、
同じ熱量でそれを言うんですよ。
あー、はあはあ、は
あ、あ、やっぱほんとすげえな、この人っていう。まあ、それは負けるよ、人間なんだもんっていう、その、割り切りというか。
なるほど、なるほど。
ゲームってそういうもんでしょっていう。
あ、
でも、まあ、あの人、まあ、そうですね。格ゲーってその1フレーム単位の話をしますからね。
あ、そうですね。そうそうそう。
ここでこの1フレーム無駄だったとか。
そうそうそう。
あ、ここで2フレーム無駄にしちゃったとか言うの。
そう、なんか言ってますね。
あ、まあ、そうですね。
格ゲー界は結構、なんか見てて気持ちいいです
ね。ああ、うん、まあ、あそこまたちょっと特殊というか、ちょっと閉じた世界なんですけどね。
あ、
割と、うん、格ゲー好きがいるんで。まあ、あれもかなり競技性高いですからね。
そうですね。
うん。
いつでも手出せるんですけどね、僕、格ゲーは。
出せばいいじゃないですか。今、スト2 50% オフです。あ、スト2じゃない、スト6か。
昔取った記念塚があるんで。
今は 50% オフですよ。
いつでも参戦できるんですけど、
あ、
怖いんですよ。
何がですか？
だから、スト2出た時もハマりすぎた記憶があるんで、
僕
学校休んでましたもん、マジで。
あ、やばい方です
ね。やばい方っすよ。
あ、何使ってたんでしたっけ？
僕、剣使ってたんですけど。
あ、そうだ、剣だ。あ、
もうこれ本当に、マジでハマりすぎて、学校休んで、家の近くにゲームセンター、サンラビットって、サンラビっていうゲームセンターあって、
あ、そうですね。
そこに開店前に並んでましたもん、僕。
やばい、
やばいっすよ。
やばいじゃないですか。
で、まあ、あれですよ、その、先生とかが、巡回とかしてるんで、見つかっちゃったんで、朝一度は並べなくなったんですけど、面白すぎて。
ああ、まあ、でも、一つ出た時の、なんて言うんでしょう、やっぱり、俺らちょうど中学生ぐらいの時じゃないですか、中1、中2ぐらいの時に、あれが出て、
うんうん、
あの時のやっぱり、俺らの世界の一つの加熱具合って異常でしたから。
異常でした
ね。異常でしたよね。ちょっと、おかしい、ほんとおかしかったぐらい、やっぱ、もろ直撃ですからね。
そうそうそうそう。
うん、一つ、結局あれも一つ結局一強だったじゃないですか。その後なんか似たようなゲームいっぱい出ましたけど。
あ、まあそうですね。SNK とかいろいろ。
そう。ガローとか、いろいろサムスピとか、いろいろ出ましたけど、結局やっぱ一つじゃないですか。
うんうん。
エーペックスと一緒で。
まあ
当たり前ですけど、単純なだけによくできてるというか。
あ、そうですね。
戦略性もあるし、競技性高いし。
だって、未だにいわゆる 2D ですね。
そうですね。うん、まあまあ、一応ちょっと奥行きはありますけど、
うん、
やっぱり APEX もそうなんですけど、APEX 全般的にそうなんですけど、
うん、
勝った時の勝った感が異常なんですよ。勝ったってしっかり思えるじゃない
ですか。そうですね。
やっぱあれだと思うんですよね。
確かに確かに。
やっぱり、オーバーウォッチとか、
うん、
いろいろなんかそういったバトルフィールドもそうですけど、
うんうん、
やっぱ勝った感ちょっとやっぱ薄いんですよ。
ああ、わかりますよ。それはあります。
そこなんですよ。その代わり負けた時の悔しさも異常なんですけど、本当に殺されたって思うじゃないですか。
あ、そうですね。
こっちとらもうダウンしてよちよちしてんのに、とどめを刺しに来られた時の、
うんうんうん、
あーっていう、
あ、
あの屈辱。
そうですね。
勝った時も、今こいつ屈辱なんだろうなっていう、その
うんうん、うん、
下駄を履かせてもらえるから、
うんうん、
あの時のやっぱ脳汁はやっぱりエグいんでしょうね。
あ、
うん、一つもすごいその辺分かりやすいじゃないですか。一対一で。
確かに確かに。
うん、同じ条件で戦わされて。
うんうん、
うん、あまああれは、うん、そうやっぱ熱くはなりますよ、ね、
PS とか、うん、まあ格ゲーもおそらくそうなんですけど、
ええ、
あれのその中毒成分が、
ええ、
なんとなく僕の中では、ええ、そう勝った時の勝った感すごいんですけど、
ええ、
その負けた時に、
ええ、
その勝った感をさらってくんですよ負けた時に。
あ、そうです。
すぐプラマイゼロになるんですよね、だから。
あ、なんならマイナス、基本マイナスですから。
そう、基本マイナスですから。
うん、基本ずっとマイナスなんで、気分は。
だからその、うん、その、あの勝った感をまた、やっぱり味わいたいんで、
そうですね。
追い求めに行くっていう。
あ、うん、やっぱそこでもやっぱ私あの自分への裏切り発動しちゃって、
うん、
この初動降りた時、俺らの他に2パイて、
うん、
あの、2つの2パとも、あの、全滅させたとき、
うんうん、
もう本当、イエーイっていう気分なんですけど、
うん、
あの、よしよしよしよし、よしよしよし、みたいなので、抑えてる自分が気持ちいいみたいな。
お
そういう脳汁の出し方もありますしね。
あ、それはすごいっすね。
うん、よしよしよしよし。ああ、うん、あんま、なんだこのデスボ、何も入ってねえじゃん、とか言いながら、うん、別にたまにあることですけど、2パ返すぐらい、みたいな、その、自分を装っている時の気持ちよさみたいなのもあります。
よく抑えれますね。
やっぱそこはやっぱ抑えておきたいですね。
ああ
。で、一緒にやってるやつがはしゃいでる時に、
うん、
あえてそこはやっぱ自分を抑えていくみたいな。
ああ
。君はしゃいじゃうんだ、みたいな。
あ、でもなんか昔思い出したなんか、スト2で僕そういう時ありましたわ。なんか、ボーリング場にスト2があ
った。ありましたね。
どこでもあったじゃないですか、
当時。うん、どこでもありましたね。エアホッケーとね。
そうそう。で、友達とボーリング行って、でスト2があったから、まあ、ちょっとやってて、僕、まあまあ、うまかったんで、で、まあ、
まあ、そりゃそうですね。
その、対戦するようにもう1台とかなかったんで、
はい、
そのソロでやるしかなくて、
ああ、はい、対戦台じゃなかった。
で、まあまあうまかったんで、あんま覚えてないんですけど、ほぼもうノーダメでクリアしたんですよね。
ああ、はい、はい。
ベガまでもう倒しちゃって、はい、で、全クリした後に、もう何事もなかったかのように、すまし顔でその席を立ったんで、そしたら友達が、ダッセとか言ってきて。えっつって。何その余裕な顔みたいなのか言われて。めっちゃ恥ずかったんですけど、
ええ、
僕もそういう脳汁の出し方はちょっとしたんですけど。
俺も、ほら、ハイスコア取ると、うん、アルファベット3つで名前つけられる。
いやいや、なんつか。
あの時にもう、いや、終わったゲームだから別に名前なんてつけませんけどって、こう席立ってる時の自分とかね。
そうそうそうそう。
うん。ずーっとなんか、で、結局なんかそのまま終わっちゃうみたいな。時間切れで。うん、
ありましたね。
うん。そういう、別に名前、ハイスコアとかどうでもいいから、俺は楽しいからやってるだけさ、
そうそう
みたいな。
そう、名前ね、作らないっていうね。うん、
そうそうそう。わざと、うん。別にそういうんじゃねえから、みたいな。お前ら自分の名前にイニシャルとか入れちゃう人なんだ、みたいな顔すると、ね。
そうそうそう。
うん、
懐かしいな
ぁ。あれ何だったんでしょうね。アルファベット3つって何なんでしょうね。
何でしょうね。3つは少なすぎますけど。
少なすぎますよね、明らかに。
うん。うん、いやぁ、だからね、ちょっと格ゲー、まあ、スト2、スト6はちょっと怖いんですよ。
やればいいです。今あのアケコンってあのアーケードコントローラーも出ますから。
そうですね。
うん。
ヒットボックスって出すかもしれないし。怖いんですよ。でも
ストロークは未だに人気ですよ。ずーっと、
ね、
配信はずーっといますし、やっぱあれね、私やったことないですけど、やっぱ見てるとあすげえよくできてるなと思いますもん。
そうですよね。
スト5とちょっと一線を隠してるぐらいよくできてますよね。
ああ。
うん。
ただ腕が太すぎるっていうのありますけど。
腕はどんどん太くなって。っていうのはもうあれしょうがないです。腕の太さのインフレっていうのはしょうがないです。
あ、
うん、もうそのうちなんかブランカの腕焼くすぎみくらいでかくなるんじゃないかっていう。あいつスト2の頃からやばかったですから。
そうですね。
ああ、もうスト6になるともうやばいですからね、ほんと。
で、一個だけ、 一個だけ思うのが、これ、解雇主義かはちょっとわかんないんですけど、ストッツの方がデザインかっこよかったっすよ。
あー、もう、それはデザイナー変わったっていうか、うん、同じデザインの人ではないですけど、
絶対昔の方がスタイリッシュでしたよね、デザイン的には。
あー、でもやっぱり、その、今は、その 3D で、
うんうん、
あの、多分ブレンダーとかなんかそういったソフトで書いてると思うんですけど、
うんうん、
どこまでも細かく書けるじゃないですか。
あ、そうか。
昔ってやっぱりそのドラクエもそうですけどドット絵、
うんうんうん、
結局荒いじゃないですか、
うんうん、
であれって結局脳内補正してるんですよ。
ああ、うんうんうん、なるほど。
だからドット絵の良さってそこで自分の脳内補正ができるから、
うんうん、
そんな書き込まなくていいみたいな逆に、
うんうんうんうん、
どこまでもできちゃうから、脳内補正の域を超えちゃってるんですよね。
あ、
もう完成しちゃってるから逆にアラが目立つというか。
うんうんうん。
ああ。
なるほど。それは確かにそうです。
もう死んじゃいましたけど、ベルゼセルク書いてた三浦健太郎が、
うんうんうん、
まあ、あの人すっごい書き込む人らしいんですよ。
うん、
うん。ペンでね、紙で。だからもう編集が気遣って、もう三浦さんっつって、もうデジタルに移行しましょうって、そっちの方が楽ですから。
うんうん。
すぐ線消したりとか、ボタン一個で消せるし、
うん、
軽くファーって書いて、あとはそのトーン張りとかもやってくれるし、
うん、
絶対楽ですからっつって、
うんうんうん、
で三浦健太郎がしぶしぶパソコンに移行したら、
うん、
もう三浦健太郎書き込む人なんで、
うん、
めちゃめちゃ拡大して、
う
ん、ドット打ち出したらしいんですよ。だから三浦さん紙に戻しましょうっつって紙に戻したっていう。それぐらいやっぱパソコンって細かいところまでいけちゃうから。
そっかそっか。
うん。
なるほど。
そう。
ああ。
だからそれはでかいと思います。もう完成されちゃってるから。
そっか。それはあるかもしんないですね。
そうそうそう。
ああ、だって、まあ、スト2の時の、ガイルの、ファイティングポーズの、肩の揺れ方とか。
ああ、わかります。
やっぱかっこよかった
んですけど。かっこいいですね。うん、あれはね、そうですね。当時のカプコンの人たちの、もうめちゃくちゃブラックな労働環境とかもあったんですけど、
うんうんうん、
あ、まああれ、今は違いますけど、元後ろヤクザだったんでね、カプコンって。
あ、そうなんだ。
うん、昔のゲーム業界って多かったんですよ。
へぇ、
うん、後ろがヤクザって。儲かるんだよ、めちゃくちゃ。
へぇ、
うん、まだそのヤクザバリバリの頃の時期のカプコンだったんで、もうブラック労働超等な時。
そっかそっか。
あ、
あ、
そうそう、そうなんですよ。で、そう、うん。で、結局、時間がなくて、
うん、
バイソン、ボクサーにしたら、キック書かなくていいからっていう理由であれ、
うん、
ボクサーになったらしいんで。
あ、そうなんだ。
もう辛いっつって。だから、バイソンだけちょっとね、モーションがね、雑なんですよ。
あ、なんか、確かにそうですね。なんか、少なかったっすもんね。
少ないです。バイソンだけやったら、モーション雑なんですよ、あれ。
そう、なんか、確かですけど、
ええ。
なんだろう、あんまり覚えてないですけど、小パンも中パンもなんか同じみたいな見た目が。
そうそう、そう。あれね、確かね、カプコンのまあまあ役職上の人が作ったらしいんですよ。
へぇ、
うん、めんどくせえからそれにしたって、誰も文句言えなかったっていう。
あ、そうなんだ。
うん。
ああ。
そう。あれはでも、本当にもう、そうですね、よくできたというか、まあ、あれでカプコンでかくなりましたからね。
うん、そうですよね。ほら、まあ、そう。
買えばいいじゃないですか。
いやなんか、まあまあ嫌な予感しますね。
アケコも安いですよ。そのいいやつじゃなきゃっていうか、まあ普通の、うん、一般版のやつだったらそんな高くないし。
なんでしょうね。今ある、少ないですけど、
ええ、
今ある大切なものを捨てる気がしますもん。
いや、だからそこは、別に自分で、こう、自制してやればいいんじゃない。
やっぱりね、うん、中学生時代に自制できなかった経験があるので、
ああ、なるほどね。
怖いっすよね、なかなか。
いや、俺も、うん、まあまあ自制できなかったですけど、
うんうん、
学校行く前に、やってましたけど、
うん、
練習だって。
うんうんうん、
うん、ね、疎通だことかちゃんとできてましたけど、でも、 まあ、でもね、よくできてんだよな、ストシックス。俺もね、手出してないですけど、
うんうんうん、
あれはね、ちょっとハマりそうな気がしますもん。よく来てるなって見てると思いますもん。
あれ、面白そうっすけどね。
ああ。
まだ新しいっすもんね、あれ。
まだ、もうでも、とっくに1年ぐらい経ってんじゃないですか。
あ、そ
っか。わかんないですけど、この前、そうですね、この前、サムライスピリッツコレクションは買っちゃいましたけど。
ああ、マジっすか。あ、なんか言ってましたね。
1から4ぐらいまで全部入ってるやつ。
そうそう、だからその辺のね、なんだっけな、その、ベルトアクション系のゲームにもハマってたんですよ。
はい、ファイナルファイトとか。
ファイナルファイトもそうですし。
三国志とか。
あー、ね。
ええ。
天クラ2っすね。
天クラ 2?
天クラ、天地を食らう2。
天地を食らう。天地を食らう石壁の戦いじゃなくて 2?
かなんか、多分2だと思いますね。2がもう恐ろしくハマった記憶がありますね。
あ、敵将折り剣、打ち取ったり
も。そうそうそうそう。
やつですね。はい。
よく覚えてますね。
あ、馬乗った方が若干弱くなるっていう謎の謎の仕様でしたけどね。
あのあたりとかちょっとやりたいなとか。
天地を食らうを天くらっていう人初めて見ました、
ね、やっぱ天くらですね。あれは天くらって呼んでましたね。
あ、本宮博史原作天地を食らう。
そうそうそう。
まあそうそうですね。あれもベルトアクションだったら、まあ天地と、まあファイナルファイト、
うん、そうですね。
あれはあれなんですか、あの何でしたっけ、メタルスラッグとか。
あ、メタルスラッグはね、
やんなかったですか。
僕やったんですけど、あれアーケードじゃないんですよね、僕。
ああ、そうなんですか。
なんかスーファミかなんか。
ああ、もう移植版ありましたかね。
そうそうそう。あれでやってましたね。
魔界村とか。
魔界村がね、これ面白いんだろうけど、マジで難しいなと思って。
まあ難しい。あれ難しいが売りですからね。
すぎて。
あれもカプコンか。そうですね。
ちょっとダメでしたね。
ロックマンとかね。
ロックマンはハマりましたね。はい。3かなんかめっちゃハマりましたね。
やっぱ2なんですよね、ロックマン俺の。
2っすか。
まあ3もいいですけど。
そう。
ベッドアクションね。まあそうですね、あの辺は楽しいわな。
まあ一人でやってもおもろかったですし、友達
と、ああそうですね、二人プレイもありましたもんね、ベッドアクション。
そうそうそうそう。
ちなみに天地を食らうはこんな話してどうするんだって、誰使ってたんですか。
僕マジで結構やってたから、
甲冑ですか。
甲冑は使わなかった。
甲冑は使わないですか。
でも言うて僕あれだったと思います、超運だったと。
ああ、超運ね、超運死流ね、
超運か関羽だったと思います
。ああ、なるほどね。
その2つですかね。あとなんか緑色の丸坊主みたいなやついたんだ。なんかいたんだ。
緑色の丸坊主
いましたよ。なんか選択できるキャラがいて。
あ、そう。2は俺やってなかったな。
そいつはなんでいるんだろうってずっと思ってるね。
緑色の丸坊主なん
だ。いたん。
あ、そうですか。
なんか特になんか、なんかあんまりキャラが立ってなくて。
まあでもいいと思うんですけど、なんか RTA っつって、まあゲーム業界によくあるやつ、まあ、特に配信でもよくありますけど、1秒でも早くクリアする。
ああ、はいはいはい。
魔界村とかはありますね。魔界村 RTA とか。
マリオカートとか。
あ、マリオカート RTA とかもありますけど、もうとにかくその無駄な行為を一切しないっていう。1秒でも早くクリアをして、そのクリアタイムを競うっていう世界があるんですよ、RTA っていう。魔界村 RTA とか見てて気持ちいいですよ。
あ、マジっすか。
もう当然のようにみんなあのミスはしないですから、ゲーム上で。その1秒を無駄にしたっていうミスはあるんですけど。
はいはいはい。
敵
は倒すん？
倒しますよ、その必要であれば。
ああ、必要であれば。はい、
必要じゃなければ無理して倒さないです。だからレッドアリーマーとか全無視ですけど。
へえ。ああ、面白いですね、そういう世界、ね。
見てて気持ちいいです。もう、ああいう人たちってもう、魔界村だったら、魔界村しか、一年通して魔界村しかしてきてない人たちなんで、もう見てて気持ちいいですよ。
あ、でも、
ああ、弾なんか当たんなくて当たり前っていう。
でも、絶対うまいですよね。
うまいとかよりも領域超えてますから。
そっかそっか。
クリアできて 100% 当たり前なんで。 あ、ただ1秒縮められるか縮められないか、
うんうんうん、
いろんな RTA ありますから、ゲーム、その魔界村だけじゃなくて、
ああ
、ドラクエ、ドラクエ RTA とかもあるし、
はいはいはいはい、なんかありますね、うん、
RTA 業界もいろいろあって、そのバグありバグなしっていろいろあるんですけど、もうバグありになってくるともうむちゃくちゃになるんで、
うんうん、
あのファミコンの下にホットプレートでファミコン温めるとかもありになってくるんで、熱暴走させて、
へ
ー、牙を熱暴走させて、こうやってなんかバグ技あるっていうので、なんかドラクエ1 17分クリアとかあったりするんですけど、
へ
ー、まあバグなし、バグなしももちろんある。
あ、そんなもんもあるんですね、
うん、ドラクエになってくるとバグなしになってくると RT でやっぱり3時間とかかかるんですよ。
そうなんだ。
それ毎日やってる人とかね、頭おかしいと思うんですけど、
あ、わざとバグを起こしてっていう。
そう、それはバグありの RT、バグなしもあるんで、
すごい世界ですね。
すごい世界です。見てて頭おかしい人たちなんだろうなって見てて楽しいですけど。いや、
おもろいですよね、そういう、なんか多分ですけど、その何ですか、制作側が意図してない遊び方というか。
そう、そうですね。
ああ、面白いな。
楽しいですよ。だから、横スク、だから、流行る、天地を食らう2 RTA とか、あの、人口いないから、その業界にトップ取れるかもしれないです。
マジっすか。
本当にいろんな RTA あるんで、ときメモの RTA とかもあるんです
。なるほどね。
本当にいろんな RTA あるんで、面白いですよ。
意外とね、そのゲームに、そのドラマ、
はい、
ドラマを自分の中で作るんで、RTA 多分見るのは面白いんですけど。
ああ、俺もそうなんですよ。だから無理なんですよ。
そうそうそうそう。
感情移入しちゃうんで。
あ、そうなんですよ。
うん。なんとも今回はフローラと結婚するって決めるんですけど、もう直前でどうしてもビアンカ選んじゃうみたいな。
ああ、
やっぱ裏切れねえっていう。
あ、
でもやっぱビアンカを選ぶっていうのはもう、RTA 業界じゃバカがすることって。あんな使えねえクソな村に置いとけっていう。
はいはいはいはい、はい、
あ。もうフローラ一択なんですけど、
うんうんうん、
やっぱそこはやっぱ割り切れない。
そうなんですね、うん、
ビアンカへの思い。
だからね、だから僕はエーペックスは、なぜかちょっと最近お休みしてますけど、キャラ昆虫になろうとしたんです。
それはよくわかんないですけど、
なんかね、効率だけでゲームしたくないみたいなところがちょっとあるので、まあちょっとね、ロマンが欲しいんですよ。
わかりますけどね、
いちいち
わかりますけど、それいきなり求めるのは逆に遠回りだと思うんですけど。
そうなんですけどね、なんかそのまあ脳汁の話はしましたけど、いかに脳汁を出してゲームするかっていうのがちょっとあって、まあそれがその下手くそでもいいから、なんか興奮してゲームしたいなっていうのは常にある。
そう、いや、まあそうですけど、まああの例えばエイペックスでも、まあキャラコンも確かに気持ちいいですけど、この1対1の打ち合いになった時に、大体同じような条件の時に、このこっちの球ほとんど当たって向こうの球レレレだけで綺麗にかわした時とか、
はいはいはい、
むちゃくちゃ脳汁出ますよ。
まあ確かにね、
完全に向こうの打ち方読み切ったっていう時のレレレの切り返しとか、決まった時とかは気持ちいいですよ、あれはあれで。
まあそうそう、わかるんですよ、わかるんですよ、それと同時に、タップストレーフで、ショットガンバチンって当てた時の脳汁もまあまあまあまあ出る。
ああ、
そう、一発、相手倒してないんですけど、一発当たっただけでちょっと満足しちゃう。
ああ、今めちゃめちゃモザンピーク強くなったのにな。
あ、そうなんだ。
二丁持ち、
二丁持ちですよね。
うん、むちゃくちゃ強いですからね。
強いですね、あれ僕も動画で見ましたけど。
むちゃくちゃ強いですからね、あれ。ようやくショットガンの時代来たんですけど。
ああ、そうなんね。
まあ、まあ、いつでも待ってますよ、私は Apex で。
ちょっと、待っててくださいよ。
まあ、ちょっともうそろそろ追いつけないところまで行っちゃいますよ、私。
そうですよね。
いい加減に、あれしないと。
もうすでに追いつけてないところまで行ってますけど、以前から。
まあ、すぐ頭打ちになるからな、あのゲーム。
あんまり行ってなかったっすけど、行ったことないですけど、落ち武者さんが何回か 1v1 付き合ってくれた時だったんですけど、僕、あの時イライラしてましたからね。まあまあ、まあまあ勝てなくて。
あの、そのイライラ全然伝わってましたけど。
モール行きたかったっす。いや、めっちゃイライラしたな、あれ。
だろうなと思ってます
。なんで勝てないか分かんないっす、ね、マジでなんで勝てないか分かんないっすわ。なんか今イライラしてきました、
ね。あ、もう、あれも、私もその、何度も、やっぱ昔、なんでそれ勝てるのって僕もよく言ってましたけど、
うんうんうん、
で、必ず言われるのは経験って言われたの。
お、
うん、誰に聞いても、もう経験だねとか、経験ですねとか言われるんですけど、
うんうんうん、
今、常連さんにそれ言われると、俺、もう言えることは経験だねとしか。
マジっすか。
あ、もうね、やるしかない。もうやるしかないんです。
経験っすか。なんでだろう、経験って。って言うなら、
ええ、
僕多分ですよ、
ええ、
落ち武者さんより難易度の高いキャラコンしてたはずなんですよ、
ね、だからそれ意味ないっつったじゃないですか俺。
全然勝てないんですよ。全然勝てないんですよ、
ね、だからある程度のある程度のそのベースができた上にキャラコンって乗っかってくるんで。
エイペックスってイライラするんですよ。
だから、そのベースがない状態でキャラコンだけ打ち出してくるから、だからもう弾全部当たるんですよ、
ベースがない状態だ
よ。そうそうそう、ベースがない状態なんで。
ああ。
で、そのベースがしっかりしてキャラコンがあるから強いのわけだって、
あ、
いきなりキャラコンやっちゃうから、
すげえ、なんか部活みたいなこと言うじゃないですか。
それ、だから弾なんてもう当て放題だし、あ、もう体力がやばくなるとすぐ背中見てて逃げるから、背中打てば勝てるんですよ、だって。逃げちゃダメだって言うの
に。キャラコン駆使すれば逃げれるかなって思うじゃないですか。
すぐアーマー割れたら逃げて真っ向にするから。
逃げれないし。
あ、もう背中丸見えだからそこ打てば勝てますよ。
なんだこのクソゲーとか思いながらやってます。
だ、あのゲーム逃げる意味ないんですよ、もう。戦うしかないんですよ。逃げる人ちょくちょくいますけど、逃げてもあれ絶対追いかけられて殺されておしまいなんで。
確かに確かに。強い人で逃げてないっすもんね。
うん。だったらもう前のめりで死んだ方がいい。
ああ、うん。もうやるかやられるかでやってますね。
ワンチャンありますからね。どんなにやばくても。
う
ん、
そうですね。
逃げたらもうワンチャンないんで。
うんうんうん。
うん。
ちょっと思ったんですけど、Apex とか、まあ、FPS とかそうですけど、あれ、部活ができる人ができるゲームなんじゃないかなって。
ちょっと。ああ、でも、うん、ちょっとそれ分かる気がするっていうのは、
うん、
あの、基本毎日、ゲームできなくても訓練場だけ行こうっていう、
うん、うん、うん。
うん、時なんてのもしょっちゅうなんで。
そうですよね。なんか自主練とかも含めて、
ああ、そう、そうですね。
で、先輩後輩もいる中で、
あ、
ちゃんとこう、一つのそのね、もの、
そうそうですね、
にこう、こうや向かっていくっていう、
うん、そう、
探求していくっていう、それができると、
ああ、まあそれはそうですね、
じゃないかなっていう、
ああ、
だから体育会系のノリはちょっと感じますよね、ある種。
ああ、まあそうかもしれないですね、文、うん、まあ文化系ではないけど、
うんうんうん、
ああ、
だからそうなんです
ね。ああ、そう、確かにそうかもしれない。
まあでもその、まあ、サッカーにしろ、サッカーができるようにはなりたかったんで、
ああ、
なんかサッカーは好きだったんですよ。だからエイペックスも同じで、エイペックスは好きなんですよ。
ええ、
エイペックスはできるようになりたいんですけど、
やるしかない。
先輩らが怖くて。
ああ、まあそうですね。あの、部活の先輩らより怖い人たちですからね。
そうなんですよ。
ああ、容赦ないですから、カモとしか見えない
ん
です
。そうなんね、
ええ。
そこどうやっていくかっていうのは課題っす。
だ、まあ奥歯で荒縄噛み締めるしかないんですよ。
噛み締めるしかないんか。
ええ。
みんなそうしてますからね。
みんなそうしてるんで。みんな悔しがって上手くなってるんで。
そら、トップオブトップの地域ですら負けるときありますからね。
そらそうですよ。渋春だって負けるんですか。
そうっすよね。
うん。ニルだって負けるんです。
そうか。
うん。
そうね。
うん。だからまあ、いつでも帰って、絶対に、
うん、
もう分かりきってるんで、
うんうん、
もう帰ってくるんですよ、エイペックスは。もう、分かってるんで。
はいはいはい。
まあ他のゲームやって、楽しくてやるのは全然いいと思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱどこかでやっぱ逃げてるって追い目はずっとみんな持ってるんで。
それは確かに。あります。
もうだから、いつか型をつけるしかないゲームなんですけど、このゲームは呪いなんで。
うんうんうん、
結局やってない人もつまんないから、俺に合わないからってか、みんないろいろ言い訳してるんですけど、嘘で、あれ全部、
うん
全員逃げてるんで、
そうですね、
いつか結局そのままもうそのまま死ぬしかないんですよ、
うんうんうん、
だったらそんな負い目感じるぐらいだったらもう一回脱初心者ぐらいまで行った方が気が楽なんで、そこまで行けば一回やめてもお休みって言えるんですよ。今はちょっとお休み中っていう、で戻った時にまたちょっと鳴らしでちょっとやれば釜戻ってくるんで、そこまでやっぱ行った方が気が楽なんですよ本当は。
そうですね、
その代わり そこまで行くのには、1年くらいエイペックに捧げないといけないっていう
そうですね、
脱初心者までに1年かかるっていう謎のゲームなんで、
そうかそうか、いずれねちょっと向き合う日が来ると思うので、まあ、それまでその落ち武者さんにもその与えられたイライラを、
はい、
その何の罪もない通行人を殴るっていうそのグラセフでちょっと
ああそうですね、そこでちょっと解消して、
そうかな、車盗み放題で、
そうですね、
弱い者いじめを しまくれるっていうゲームなんであれ
そうですね、車泥棒っていうゲームですからね、
そうそうそう、僕がエイペックスにされたことを最初からできるゲームなんでで
も結局いつか絶対戻ってくるんで、ちょっと触ろうかなってなったらもうおしまいなんで。
ああ、触りたいっすよ。触りたいっ
すよ。久々にちょっと起動しようかなっつって、ちょっと訓練所行って、ああ、やっぱ操作性いいねっつって、ちょっと一回、チームデスマッチ一回ぐらいやってみようかなとか、なってくると徐々に戻ってくるみたい。
中二病って言われてもいいですけど、僕のデスクトップの壁紙、オクタンですからね。
やばいですね。
やばいっすよね。
キャラ昆虫ですね。
そのオクタンかやってないですけど、PUBG の白熊ですから。
やってないよね。
やってない。あれが買えなくてですね。
ああなるほどね。
あの白熊のスキン変えたら僕多分 PUBG やるんですけど。
まあでもまあどうせ戻ってくるんでね。
そうっすね。
一回は絶対戻るし、何回も離れるゲームなんですよあれ。
ちょっと高みにで待っといてくださいよ。
そうですね。私はもう、まあそうですね。まあそうですね。いや楽しいはずなんでね。またいつでも待ってます。